実はあのアニメ最強作品だった。喋るよ。
喋るよ。喋るよ。
7月に入りました。よこいけ、7月はライブ2本ありますし、もしかしたら増えるかもしれないんですけど、まあ増えたらまた来週のしゃべる声かなんかで告知しようと思うんですけど、2本とも神戸16ビットです。まずは7月15日月曜日、これ海の日ですね。7月15日月曜日祝日に神戸16ビット。で、もう一本も神戸16ビットですよ。7月15日と、あと7月19日金曜日も神戸16ビットでライブしますんで、ぜひよろしくお願いします。まあちょっと前なんかの喋る横井で、ちょっと今僕、35歳になって、こんなおっさんにもなって、いきなり過渡期というか、成長期というか、そんなんが来たって言ってますけど、なんか最近歌とギターが、上手くなってるんじゃないですよね。なんか上手くなりそうな気配というか、なんかコツをつかみかけてるけどものにならへんみたいな、なんかそういう状態になってまして、なんとか練習してそのコツをつかもうとしてるんですけど、まあ、ちょっとはつかんだんちゃうかなみたいなことをなんか思ってる最近ですけど、まあ面白いライブをしようと思うんで、ぜひよろしくお願いします。でですね、まあどうせ今日も喋る声を音楽とは関係ない話をしようと思うんですけど、その前に音楽の話なんですけど、まあ前回の放送で、僕はセカンドアルバムから A っていう曲をかけたんですけど、まあワンコーラスで切ってしまって話続けたんですけど、大変ありがたいことに、苦情のお便りが複数、まあ2通ですけど、2通来ておりまして、なんで A を途中で止めんねやという、ありがたい苦情が来ておりまして、あの曲好きやったのにってことで、はい。なんて言いますかね。ストレートに言いますと、まあ好きでしたら、ぜひダウンロードして買ってほしいですし、まあ聞き放題ストリーミングで再生してほしいなとも思うんですけど、じゃあもうフルでかけますんで、喋る横井で、まあただ喋る横井ちょっと音質はそんなに良くないんでね、まあ買ってほしいんですけど、じゃあちょっとフルで、じゃあ横井系セカンドアルバムのラストに入っている A をかけようと思います。
街の決まりきった値段さえついてしまった、夢や愛や幸せに迷っていたんだ。二度と縁などないと「まだこだわり続けていいことを信じてみるよ」「いつかこの声が届く日が来ればいい」初めてそのままでいてほしいと思えた人の行く先へ、形だけの理想だと捨て去ろうとした恋、他人事の物語じゃ誰もが涙する。飾りでも捨てた捨てもない、溢れ出てくる純情、 この声が届く日が来ればいい。同じ癖を持ったせっかちな生き方を負けぬように恥じぬように「でも前を向いて」「笑顔で駆け出す姿」「無理やりやめることを得た自分に重ね合わしていた」この声が届く日が来ればいい。初めてそのままでいてほしいと思えた人の行く先へ。
そんなわけでセカンドアルバム「起動から A」でした。まあダウンロードして買ってほしいですし、まあまあもう最近はもう Spotify とかね、まあ聞き放題サービスやってる人の方が多いっていうんで、ぜひまあ再生しまくってほしいなと思うところでありますけど、まあ最近のライブハウス事情からして、こういう遅い曲って、まあ、受けへん、まあ、受けへんという言い方もすごい雑ですけど、まあ、ライブではなかなかちょっとやりにくい曲やなと思ってるんですけど、まあ、すごい僕も自信持って歌ってる曲なんですけど、まあまあ、まあまあ、そうは言っても、まあ、ライブでも歌ってみようかなとも思ってるところであります。さて、まあ、今日の本題なんですけど、まあ、ちょっと本題に行く前に、ちょっと、まあ、そうですね。僕、まあ、普段から朝、ラジオを、まあ、よく聞いてるんですけど、まあ、JFN を聞いてるんですけどね。平日朝はワンモーニングという番組が、まあまあ、情報番組ですね。やってまして、声優の鈴村健一さんが、まあまあ、やってるわけなんですけど、まあまあ、それを面白く聞いてるわけなんですけど、鈴村健一、まあ声優好きな人だったらもう一瞬でわかると思うんですけど、まあ、例えばガンダムシードデスティニーのシン・アスカさんとか、キャプテン翼の若林くんとか、最近やったそのおそ松さんのイヤミですね。まあ僕が知ってる子供の頃のイヤミとはだいぶちょっとイメージちゃいますけどね。あとまあまあ僕ミニ四駆好きなんで、爆走兄弟レッツエンドゴーのマックスですね。レッツゴーマックスに出てきた真島左京っていうロケットマシンを操るイケメンの関西人、真島左京の声をやってるのが、まあ、鈴村健一さんなんですけど、まあ、そんなわけで結構僕、まあ、鈴村さん好きなんですけど、そのワンモーニングの中で、まあ、若林くんとか、イヤミとか、あとまあ、この間、シン・アスカもやってくれたんで、すごい、ニュース番組やったのに、ニュース番組の最中にそんなんやってくれて、面白いなと思うんですけど、ただ、鈴村さん、この前、真面目なニュースの後に、あんたたちはやっぱり戦争がそれでもしたいのかっていうね、シン・アスカ、ガンダムシード・デスティニーの、その声をやってくれて、このタイミングでそれ言うかって思いまして、まあまあ、それもまあ、鈴村さんの面白いところですけど、まあ僕はアニメ好きってことを、まあ、喋る声でよく言ってますけど、でもまあ、これもまあ、前ネタにしましたけど、僕はここ10年、アニメ、特に深夜アニメ見てないんですよね。もう2010年、11年ぐらいからもう、 新アニメ見なくなりまして、だから最近のアニメの事情は知らないんですけど、まあ逆にまあ僕2000年から2010年ぐらいはアニメめっちゃ見てましたし、あとまあそのいわゆるその今のその深夜アニメとかそんなんが流行る前のやっぱり90年代のまあまあほんまに子供が見るようなゴールデンタイムのアニメなんかをまあよく見ていまして、でですね、ちょっとふとしたことからクレヨンしんちゃんの今二代目声優になったじゃないですか、クレヨンしんちゃん。初代声優の人、矢島亜希子さんって言うんですけど、この矢島亜希子さんってどんな人やろうなってちょっとふと思って、その矢島亜希子さんのことを詳しく調べたんですけど、意外な事実が発覚して、ちょっと今日はそれを喋ろうと思ったんですけど、まあそのクレヨンしんちゃんっていうもう日本はおろか、まあ中国やイタリアでも愛されてる漫画、があって、しかもまあ毎週放送してるんで、きっとこの矢島亜希子さんって人はクレヨンしんちゃんしかやってないんだろうと思ったんですけど、意外とそうでもないんですよね。ドラゴンボールの孫悟空の声優やってるもう80何歳のおばあちゃんいるじゃないですか。あの人の名前なんて言うんだっけな。まあ、あの人もそうですけど、意外といろんな役やってますけど、クレヨンしんちゃんの矢島さんもめちゃめちゃいろんな役してるやんと思って、ね、まあまあ、えらい稼いでるんだなと思ったんですけど、まあさっき僕まあまあ僕ミニ四駆が好きなんで、爆走兄弟レッツエンドゴーもまあ好きやったわけなんですけど、爆走兄弟レッツエンドゴーの、まずジョーっていうアメリカ人の女の子いるんですよ。アストロレンジャーズ、アメリカ代表のチームの、ジョーっていう結構セクシーな女の子の役やってるんですよ。クレヨンしんちゃんの声優が。あ、これ結構意外やなと思いましたし、あと、爆走兄弟レッツエンドゴーで、ジョー以外にも、チーコ、三国チーコの役をやってるんですよね。お兄様みたいな声ですけど、あ、これクレヨンしんちゃんの声優の人やってんな、思って。で、問題なのは、その三国チーコっていうのは、お金持ちの家の娘さんの役なんですけどね。その、チーコのお兄さんは、三国藤吉って言うんですけど、これがその、まあ、爆走兄弟レッツエンドゴーの、まあ、主人公、レッツ君とゴー君のライバルであり、なおかつ後に、まあ、日本代表になって、まあ、TRF ビクトリーズというチームを組んで、日本代表の一員で戦うっていう重要なキャラクターなんですけど、その三国藤吉なんですけどね。まあ、これがさっき言ったように、だから金持ちの家のお坊ちゃんなんですよね。だから、まあ、爆走兄弟レッツエンドゴーはコロコロコミック、まあ、小学館の作品なんで、金持ちのお坊ちゃんつながりで、三国藤吉の声優は、浩二の知恵さんって言って、お坊ちゃまくんの声優やってた人が、藤吉の声優になって、まあ、当時はすごい話題になったんですよね。だから、三国家のお兄ちゃん、三国藤吉が、お坊ちゃまくんの声優で、妹の三国千恵子が、クレヨンしんちゃんの声優の矢島さんっていうとんでもないコンビが誕生してたわけなんですよね。クレヨンしんちゃんとお坊ちゃまくんって言うたら、90年代を代表する親が子供に見せたくないアニメで、まあ、PTA だか BPO だか何だか知りませんけど、もう常にそこにランクインしてた作品で、なんとあろうことか、その、親が子供に見せたくない問題作品のお坊ちゃまくんとクレヨンしんちゃんのそれぞれ主人公を張った声優さんが、なんとミニ四駆の漫画爆走兄弟レッツエンドゴーで、まあ重要キャラクターである三国藤吉とチーコっていう、まあ兄弟の役を演じてるという事実が発覚して、まあ興味ない人からしたらどうでもいい話かもしれませんけど、まあミニ四駆好きであり90年代のアニメ好きの僕からしたら、これ、こんな大問題に今まで気づかなかったんか僕はってなって、結構、まあ、びっくりというかテンション上がりましたね。で、まあまあ、その、まあ、矢島亜希子さん、クレヨンしんちゃんの役をやってた人なんですけどね。他にも僕は犬夜叉好きやったんですよね。犬夜叉のアニメの方が僕は高校1年の時に始まりまして、まあ高校結構家から遠い学校行ってたんで、もう家帰ってきたら夜の7時なんですよね。で、家帰ってきてテレビつけたらちょうど犬夜叉がやってて、それでまあ犬夜叉結構見てたんですけど、なんとクレヨンしんちゃんの声優矢島亜希子さんは、 琥珀ってわかりますかね。まあ、だから犬夜叉のグループのメンバーにいた、退治屋、妖怪退治屋のお姉ちゃん、サンゴさん。サンゴの弟の琥珀くんの役をやってたんですよ。結構たくましい男の子で、お姉様、違うな、お姉様みたいな、そういう声の子なんですけど、だから、矢島さんすごいですよ、その、可愛い男の子というか、まあ、たくましい系の少年の役をするかと思ったら、お兄様っていう、まあ、チーコの役をやって、さらに、ジョセフィーヌですね。ジョセフィーヌっていうセクシーな女の人の役をしてる傍らで、クレヨンしんちゃんをやってたわけですよ。で、矢島さんがそのクレヨンしんちゃんをなぜ、まあ、去年か一昨年か降りたかっていうと、もうその、都市でクレヨンしんちゃんの声が出しづらくなって、他の仕事にも支障をきたすようになったから辞めたって言うてますけど、そら、そうやろうなって思いましたね。結局その矢島さんどんな役をしてるかというと、結構可愛い女の子とかセクシーな女の人の役が結構多いんですけど、そんな役をやってる先に、俺はしんのすけみたいな、ちょっとうまく出せませんけど、あんな声したら、そら確かに他の仕事に支障をきたすし、しかもこの人のメインの仕事はクレヨンしんちゃんで、そんな映画撮ったり、コマーシャル撮ったりしてる先に、こんな可愛い女の子とかの役しろ言われたら、絶対無理でしょうね。だからまあ、何が言いたいかというと、矢島明子さんすげえなって、思いましたね。ちょっと中途半端な時間帯なんで、ちょっと一応今日はもう声優話で締めようと思うんですけど、他にまあ僕好きな声優誰かって言いますと、まあ2000年代のアニメやったら、まあが好きな人やったらもうわかると思うんですけど、僕は野戸真美子さんが大好きですね。ちなみにその野戸真美子さん、まあまあさっき言いましたその犬夜叉だったらそのリン、殺生丸に一緒についてって旅してた女の子のリンとか、地獄少女も大好きですよね。地獄少女とか、あとまあまあ、一番有名なところで言ったら、その黒沼沙和子、君に届けのヒロインをやってた、その野戸真美子さんなんですけど、まあこの人ちょい役で出てくることも結構多いんですけど、もうこの人の声ってもう一発で野戸さんやってね、わかる声ですごい好きですし、あとまあさっきちょっとレッツエンドゴーの話しましたけど、森久保祥太郎さん、まあまあ男の声優で、まあまあ今やもう売れっ子の声優さんですけど、まあこの人なんですけど、まあまあ一番有名なところでいくと、メジャー野球アニメの重野五郎の声してますし、あとまあまあキャプテン翼もさっきちょっと話に出しましたけど、キャプテン翼の蒼井慎吾くんの役もやってますけど、実はこの森久保祥太郎さんってっていうのは、デビュー作が、なんと爆走兄弟レッツエンドゴーミニオンクのアニメでして、ミニオンファイターの役をやってるんですけど、これがなんとこの森久保祥太郎さんのデビュー作になっているということで、これ意外とこれミニオンク好きでも知らん人多いと思うんですけど、まあ結構意外でして、だからそう考えるとその冒頭にも言いましたけど、ミニ四駆の爆走兄弟レッツエンドゴーって、ある意味声優好きからしたら最強のアニメちゃうんかっていうことをちょっと僕今更ながらに思ってるんですけど、なんだろう、今日の話はお前、そんなん今まで知らんかったかって突っ込まれそうな話ですけど、はい。なんかちょっとまあまあ、まあ、毎朝その鈴村健一さんの声を聞いて、毎日をスタートしてる僕からして、そのまあ、鈴村さんがよくその声優業界の話なんかもラジオでよく喋ってあるんで、それでちょっとまあ、声優業界に興味を持っていろいろ調べるようになった結果、今更ついた知恵を今日は喋ってみました。多分声優好きの人からすると、まだまだ僕に足りてない知識が多々あると思うんで、もしよかったらご意見などお待ちしております。レコーダー止めてしまった。今週はこれで終わりです。また来週聞いてください。しゃべる横井でした。しゃべる横井。